カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年11月25日日曜日午後12時40分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティ若です。ということでですね、もう今週ですかね、北海道札幌積雪したみたいですね。みたいですねっていうのは、もうニュースでしか知らないっていうね。ニュースと、あと、一応ね、その札幌のお仕事なさってる方とね、お話ししてると、なんかもう雪降りました。やっと降りましたよみたいな。確かにね、なんかちょっと遅い印象あるなと思ったんですけども、なんかね、観測史上一番遅い記録とタイで、今年遅かったみたいですね。いやーということで、もうだってもう12月よ、もう来週っていうか、もう今週ね、週また明けまして、土曜日にはもう12月1日ですからね。いやみたいな。いうことで、まあ年の瀬が近づいてきていますけれども。ね、皆さんもいかがお過ごしですかね。風邪ひいてませんか。ね、僕は結構割とですね、最近結構もうね、結構空気も乾燥してきてですね若干体調悪かった時期ありましたけれども、まあそこ乗り越えてですね、もう今はピンピンしてますけれども、いやー、まあ年末年始が近づいてくると、こうなんでしょうね、こう結構飲み会とかもう毎年のようにこう言ってますけれどもね、やっぱり多くなってきますからね、ちょっとそこに向けてこう体調整えていかないとねみたいな感じですけれども、まあ、去年はね、まあ、去年もこの時期東京にいましたけれどもね、お仕事で、ね、ずっと年末までね、こっちにいましたけれども、まあその時もね、結局何回ぐらいかな、3、4回ぐらいですか、忘年会があって、そのまあ講師ともにこうね、会社関係だったりとかね、あの大学のゼミの関係だったりとか、まあいろんなね飲み会ありましたけども、去年も。今年ね、案外ロースタートというか、案外ロースタートっていうか、そうなんですよ。あんまりね、なくて、今のところあんまりなくて、大体もうね、11月の暮れぐらいになると、まあもうね、みんなもう忘年会やりますから、大体早め早めでね、1ヶ月くらい前からですね、もう忘年会のお知らせなんかは届いたりするんですけども、スケジュールさえも大変だからね。今年はね、結構ロースタートで、すでに2件かな、2件ぐらいお誘いあったんですけども、うち1件はね、ちょっとどうしてもこうお仕事の都合上、あ、3件あって、うち2件はですね、ちょっとお仕事の都合上どうしても参加が難しいということでね、そっちはちょっといけないんですけれども、1件もう予定入ってましてそれ行きますけどね。なんかクエの鍋らしいですよ。はい、ありますけどね。で、その断った2件はまあ弊社の忘年会なんですけどね。自分の会社の忘年会断るっていうね。いや、もうね、しょうがないんだよ。もうクソ忙しい、一番クソ忙しい時に忘年会をこう入れられまして、いや、それは無理だわみたいな感じで、うん、うちのプロジェクトの弊社社員はみんな行かないですけどねそれはそれで大丈夫かって感じですけれども、はい、ね、 そんな感じでね、結構会社関係の、お誘い、まあそんなにでも増えないんじゃないかな、あとはもうね、大学関係の飲み会があるのかどうなのかみたいな感じですけどもね、鋭意調整中って感じですけどね。何ですか、チーム若い中国 .com ではやんないんですかみたいな。やりますか？やりますか？つってこう行ってみただけって感じですけどね。考えてきます。考えてきますよ。考えてきますよとか言って言いながら、だってやれるの、だってね、2人ぐらいしかいないじゃないですか、東京を。あ、僕が札幌に行くとか。いやー、年末年始はね、高いんですよ、飛行機のチケットが。はい、高いんですよ。なんか前でも聞きましたけれども、一家でね、一家3人で年末年始帰ろうと思ったら20万ぐらいするって、ね、いやー、半端ないね。まあでもそうか、そんなもんだよね。あー、で1人5万だって考えても15万だもんね。平時でさえ5万ぐらいだよね、往復。普通にそのあれですよ、 LCC とかじゃなくてですよ、普通の航空会社で行くと大体往復5万、やっぱかかるもんね。で、年末年始だから上乗せされて、みたいな感じですけれども、はい、まあそんな感じでね、お忙しい感じですけれども、まあそんな会社の飲み会の話をちょっとさっきしましたけれども、いや実はね、この間っつってももう1ヶ月くらい前ですかね、銀座で、これ話したっけポッドキャストで、なんかあんま話した記憶がないんで、なんかごめんなさいね、もう一回話してたらごめんなさいね、もうすでに話してたらごめんなさいね、銀座でお食事する機会がありまして、なんか話した気もするな、気のせい。僕が松茸食べた話ってしました？なんかね、言われてみたらやった気もするんだけど、話してない、話してないか、あ、そっか、なんか別のところの話したのかな。まあ銀座の松茸のご飯を、松茸のご飯をっていうと松茸ご飯を食ったのかって感じですけど、いや松茸ご飯は食ったんだけど、なんかコースメニューでね、なんかちょっと食べに行く機会がありまして、なんでしょうね、なんかこの番組でお話しましたよね、なんか10月くらいにね、ちょっと大きな仕事をね、山場越えましたみたいな話をして、まあその打ち上げみたいな感じで、大槌打ち上げっていうか、もう落ちしたみたいな感じのね、はい、でまあ大盤振る舞いで、なんかそうね、4000円ぐらいかな払ったんですけど、実際コース料理ね、お値段6000円、嘘、コースメニューは6000円か、でプラス飲み代で3500円、9500円ぐらいのご飯だったんですけど、半分ぐらいしかちょっとお金払ってなくて、実はまあなんかその打ち上げだっていうんで、なんかもうね、よくわかんないとこからお金が出てですね、大丈夫かみたいなね、どっかの自動車会社の会長じゃないんですからみたいなね、なんかどっかね、もうなんか出どころ知らないところからお金が出てるみたいで、いや大丈夫だと思いますよ、大丈夫だと思いますよ、適切に処理はされてると思いますけれども、はい、ぐらいで、だから普段だったらもう絶対に食べないようなお店で、なんかね、聞いたところによると、なんかテレビとかにも出てたみたいですけどもね、コース料理でね、松茸とアワビのコースみたいなので、なんか魚、松茸の、土瓶蒸しっていうのかな、土瓶にこう松茸とか 松茸とかっていうか松茸しか入ってなかったねあれね。あとお作りが出て、なんかフォアグラなんかも出てましたね。さすがですね銀座みたいな。でアワビの踊り焼き、もうアワビが丸々一人一個ですよ、一人初めて食べましたよね。丸々一個食べるの初めてですね。であと牛ヒレのステーキが出てたね。ホタテの西京焼きが出てた。あと一番こうそのメニューの中で僕が一番っていうか、まあ、周りのね一緒に行った皆さんもこれが一番美味しいんじゃないかみたいな、松茸コロッケっていうのが出て、あの松茸をこうなんだスライスしたって言ったらいいのかな。結構大きめですよ。もう何センチぐらいかな、もう10センチはいかないですけども8センチぐらいあったかな。うん、結構大きいですよね。結構大きいんですよ。お、何でしょうね、あのクリームコロッケみたいな感じで揚げたてのものをいただきましたけども、なんだろうね、食ったなって感じですね。なんか松茸食ったなって感じの、もうあれに勝るコロッケを俺今まで食べたことがあるだろうかみたいな感じの松茸コロッケ。ではまあ松茸ご飯ですよ。まあ松茸ご飯は大体皆さんこう想像できるかなって感じですけども、ただ今までで一番食った松茸ご飯の中で一番美味しかったね。でまたはまあお椀物が出てみたいな感じですね。最後なんだっけな、あれわらび餅みたいなのも出てね、こんな感じだったかな。これで大体6000円ぐらいですよ。はあみたいな。まず銀座でご飯っていうのがもうその時点で敷居高いですよね。もう僕らも正直銀座駅降りるのも勇気いりますよ、本当にマジで銀座みたいな。いやーもうね、多分あと5年ぐらいは銀座行かないね。あの東京まで、東京にいつまでいるか知らないですけどもね、仮に10年ぐらいいるとしたらもう多分5年ぐらいは銀座行かねえんじゃねえかみたいな感じしますけども、いや美味しかったですね。でまあね、まあ、僕らのコースはこんなコースだったんですけども、なんかさらに高いコースみたいなのもねあるみたいですよ。なんかもう1万ぐらいするコースみたいなのもあるみたいで、なんかそれはなんかもう松茸一本丸々みたいな、はあみたいな感じですね。ね、っていうのが会があってですよ。で年末もね、あの一件も忘年会決まってるっていう話しましたけど、まあそのメンバーで行くんですよ。その松茸の会の松茸の会って言ってるけどのメンバーで行くんですよ。またすげえ高いのよね。クエとか言ってますからね、メニューが。大丈夫かって感じですけどね。僕お金そんなに持ってないですからね。貧民なんで、そんなにお金持ってるわけじゃないの。あんまりお高いとこ連れてかれてもちょっとね、ドキッとしちゃいますけども。はい。まあなんかその店ランチなんかもやってて、ランチは1000円ぐらいで食べられるみたいですよ。はい。で、まあ、せめて1000円ぐらいかな、みたいなね。ランチはね、ランチはね。まあ意外とだから リーズナブルなのかな。しますけどね、美味しいお店でした。本当にお高い店でね。和賀さんどこの店行ったんすかって気になる人はね、こっそり聞いてみてください。僕にね、こっそりお店の名前教えてあげます。またね、なんか連れてってもらえるなら連れてってもらえるなって、完全にこうね、人頼みですよね。もう自分からはね、もうなかなかこう行けるお店じゃないですね、やっぱりね。いやー本当に大変美味しゅうございましたね。秋の味覚も楽しみつつですよ。いやー良かったですね、松茸。まあそんな感じでね、なんかあっという間に秋が過ぎ去って、もう12月にも入って、 いきますけど来週からはね。ということで、いやーもうほんと、まああとちょっと最近ね、最近っていうかもうね、収録日的にっていうか、そっか、これそっか、すぐ配信するのか、今日配信するので、まあタイムリーな話をすると、昨日なんかはね、僕月島、東京都月島に行って、東京都月島に行ってっていうか、お前東京都だろみたいな感じですけど、月島に行って、あの月島もんじゃ食べてきましたね。うん、美味しかったですよ。月島もんじゃ、あのだるまさん、だるまっていうお店があって、あ、調べたらなんかあの東京空町にもあるみたいなので、あのね、知ってる方も結構いるかもしれませんけど、だるま、月島にあるんだね、本店に行きまして、もんじゃ食べて、であとあの浜離宮をしてかな、あそこです、旧築地市場から歩いて10分ぐらいのところにある公園なんですけどね、汐留とかあの辺です。はい、まあ紅葉がね、もう色づき始めてる、紅葉が色づき始めてるって北海道の人に言ったら、みたいな、もう雪だよとかって思うかもしれませんけど、まあ、こっちはですね、大体あの北海道の季節の大体2ヶ月遅れで来てると思ってもいただければね、大体北海道の人は感覚合うんじゃないかって感じですけど、こっちは色づき始めて、やっと色づき始めてますけど、まだ見頃ってところまではね、行ってなかったんですけれども、ちょっと早かったかなって感じもするんですけど、まあ結構もうね、色づいてる木は色づいてきていて、本当にはなんか、秋だねって感じですね。ただ気温はね、結構もう下がってきてっていうとね、北海道の人からすると別に全然だろうみたいなね、氷点下行ってないですからね、そりゃそうですよ。まあ2桁でも2桁ギリぐらいですかね、最近だと東京12度13度とか、最近気温はもう1桁ぐらいなってきてますからね、こっちもね、結構冷えてきましたけどもね、なんかちょっと行ってきてお散歩なんかしたりとかして、まあ、秋を感じつつですよ、まあ、前回、ね、高尾山行きましたみたいな話しましたけど、まあ、高尾山もね、もういよいよ見頃を迎えてるんじゃないですか、今週この3連休なんかはね、すごい混んでそうですね、でもね、まあそっちの月島もんじゃと、浜離宮の話は色日新聞久々に更新しましたから、なんかこういうのはブログで書いた方がなんかちょっと伝わるんじゃないかなみたいなところで、はい、ブログに写真もアップして上げましたので、ちょっとこうね、お出かけの記事はなんかこうちゃんと今度からっていうかね、失礼、ブログにちゃんとね写真付きで上げていきたいですね、ちょっとこうやってね、まあ結構綺麗な感じで撮れてるんで、ぜひそっちも見ていただければなというふうに思います。はい、ということで、今日はこの辺でね終わろうかなというふうに思います。皆さん、もういよいよ冬もね始まってきていますからね、体調だけには気をつけて、はい、行きましょうね、お互い。はということで、ここまでのお相手、カラーデンスポッドキャストパーソナリティ若でした。それでは皆さん、また次回までお元気です。さよなら。君の